もしもし。
はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
45歳です。
45歳。結婚してます？
はい、しております。
奥さん何歳でしょうか？
40歳です。
40歳。お子さんは？
今の妻の間には子供はまだおりません。前妻との間には2人おります。
あ、そうですか。はい、で、今その2人いるお子さんは前妻と一緒に暮らしてるんですね。
そうです。
で、結婚してからどのぐらいですか、今の奥さん。
今の妻と結婚して1年ほどです。
1年ですか。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
前妻との間の子供のことなんですが。
はい。あ、年齢を教えてください、お子さんの。
はい。6歳の男の子です。
2人いるって今してるんですか？
はい。上は、13歳の女の子です。
13。はい、わかります。で、その6歳の男の子、下の子の方ですね。
そうです。
はい。
で、この子がですね、離婚後、まあ、前妻が親権を取っているのでずっと一緒に暮らしているわけなんですが、
はい、
私のことが大好きで、よくうちに遊びに来るんです。
遊びに来るときは一人で来るんですね。
私が迎えに送迎します。
はい。
で、最近は本当に、うちに来たがりまして、週に2、3回はもううちに泊まるようになってるんですが、
はい。
2ヶ月ほど前から息子がもうパパと暮らしたい、ママとは暮らしたくないとこう言い出しまして、
はい、
で私は当然それは全然構わないわけなんです。もともと親権を私は望んでいたので、
はい、
ただその元妻さんは息子がパパといたいと言ってもそれはダメということで、
はい、
まあ、息子の思いを抑えつけるんです。
はい。それでこれは協議離婚ですね。
はい、そうです。
はい。そうすると、親権はもうきちんと。
前妻さんが取ったんですね。
はい。はい。もちろん13歳のあれもそうですね。
そうです。
はい。何年前でしたっけ、離婚したのは。
2年半です。
2年半ですね。はい。で、原因は何ですか？
離婚の原因は、まあ、性格の不一致です。簡単に言うと。
性格の不一致。
はい。
で、その時にはどうだったんですか？別れる時には。
息子はまだ、小さかったので。
はい。
自分の意思を表明するということもできませんでしたし、はい、あるいは調停委員も別に子供に意見を聞くということもしなかったので、
はい、
で、まあ、前妻も私もお互いに親権をしましたけれども、
はい、
現実的には、まあ、小さい子供は母親にという基本的なルールがあるようだったので、はい、そのようになりました。
はい。その調停員の中には2人が例えばね、この下の息子さんがあなたと会うことを妨げてはならないとか、なんかそういうことは入ってるわけですね。
それはね、面接要件に関しては、
はい、
子供が私に会いたいと言えばもう随時会えるという項目は入っています。
入っていた。で、現在のところは奥さんの側はそのことについてなんか妨げになるようなことをすることはないんですね。
それは、まあ、普段はないですね。2ヶ月前から子供がその私と住みたいと言った時にそれはダメとか、その辺をどう考えるかということなんです、ね。
そうするともう6歳になってるから母親にそういうことを言っているわけですね。
はい。息子には携帯電話を渡してますので、
はい、
で、よく息子は私に電話をかけてくるんです。寂しい時なんかにですね。
はいはい、
で、その時に2ヶ月半ぐらい前にですね、
はい、
電話の向こうで言ってたのが聞こえたんです。パパと暮らしたいからお願いお願いって、前妻に言ってたのが電話から聞こえてきたんです。
はい、ただその時にお母さんがダメと言ってると。
そうです。で、それから何回も息子はお母さんに言ったんですけど、
お母さんに言ったと、息子さんがあなたに報告したということですね。
そうです。それもありますし、私が言ったときに、息子はこう言ってるよねって言ったら、はい、それは認めてます。
今の話聞くと、奥さんがもう絶対父親とは会わせないというふうにしてるわけではないんですよね。
そうではないです。
携帯で話すことを、目の前で話すことも認めてるわけですよね。
そうです。
そうすると、そこら辺の協議離婚の時の約束事っていうのは、きちんと奥さんは守っていると。
そうです。
変な勘繰りですけど、要するに取り合うというような感じではないんですか？
私と前妻が子供を取り合うということですか？
はいはい。
私としてはですね、その、はい、調停の時から同じ考えなんですけど、
はい、
子供がしたいようにさしてあげたいっていう思いがずっとあるんです。
はい。
だからママと暮らしたいと子供が言うんだったら、もうずっと今のままでいいと思ってますし、
はい、
ただ2ヶ月前から子供が私と暮らしたいともう本当に言うので、そうさせてあげたいなという思いです。
わかりました。今日はスタジオに弁護士の酒井元先生がいらしているので、伺ってみてください。
はい。
酒井です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
パパと一緒にいたいんだっていうお話なんだけど、ママのことは何て言ってます？その6歳の息子さんは、うん。
ママといるとしんどいって言ってます。
しんどい。
はい。
まだ6歳だからしんどいって言ってもいろんな意味がある。どんな、どこがしんどいの？
こ これはダメとかあれはダメとかいろいろ怒ったりするので、うん、ママといるとしんどいって言ってます、
うん、もう一つお聞きしたいのは、前の奥さんは今お仕事をされている？
はい、されてます。
そうすると3人で暮らしていらっしゃるのかな？
そうです。
そうするとお母さんが働いて、まあ、あなた養育費きっと払ってるんだろうけれども、
はい、
養育費とその彼女の収入で、はい、3人の生活を成り立たせていると、こんな感じですか？
そうです。
わかりました。で、そういうことをちょっと前提をお聞きしないとなかなかアドバイスしづらいんですが、
はい、
ちゃんとその親権は、まあ確かにおっしゃる通り6歳の男の子の2年半前だから3歳半ぐらいですか？
そうです、3歳半ぐらいです。
ね、3歳半ぐらいの男の子がいると、それはまあお母さん有利だろうなということがあって、そうなるだろうなという気がします。
はい、
それでその後じゃあ随時会いたいといえば会えるっていうことにしていて、実際そうなってるっていうのが非常にうまくいっていて、しかも別れた同士でちゃんと冷静に話もされていて、
はい、
自分の前で息子を携帯持った息子がお父さんと話すのも別に邪魔しないし、
はい、
で何よりお父さんの悪口はあまり言ってないと思うんだよね。はい、そういうとこは非常にお互い大人の対応されていて、うまく対応しておられる、子供のためにどうするのが一番いいのかって分かっておられるような印象を受けました。
はい、
それで現状あまり悪い状態じゃないときに、今あの6歳の男の子がそういうふうに言ってしまっていて、
はい、
まあ、あなたの気持ちとして一緒に暮らしてあげたいと思うのはわかるんですが、
はい、
じゃあこういう話をその子供が言ったからそうしていいのかっていうのはまたちょっと違うんじゃないかと私は思うんですよ。
はい、
っていうのはそのどこでどういうふうに暮らしていったら自分のために一番いいのかっていうのは、はい、6歳の男の子では実はなかなかまだ判断できるわけがないと思うんですね。今こうしたいああしたいってことはあっても、どういう親のもとでどういうふうに生活を続けていくのがいいのかっていうのはなかなかそれは分かるはずがないと。
はい、
だから子供が言ったからそうするというだけではなかなか決められないと思います。家庭裁判所で、調停やったりも裁判離婚の時でも調査官の調査火災なんかで入ったりするわけですが、
はい、
そういう時もある程度大きくならないとですね、お子さんの意見を聞いてどうこうっていうことはまだなかなかしないですよね。
はい、
だからお子さんが言ってるからだからそうした方がいいってあんまりストレートに言ってしまうと子供の取り合いみたいな状態になってしまって、絶対彼の生育にはマイナスだと思うんで、
はい、
そうならないようにまず気をつけることが必要だなっていうのが思ったことですね。
はい、
でもう一点はそのやっぱり頻繁に来るとはいえ遊びに来るというレベルで接触できる間はあんまり悪いとこ見せないで済むし、きついこともそんなに言わないで済むと思うんですよ。
はい、
で育てているお母さんの方はどうしたって教育という立場、それから日常生活の中だから、あれやっちゃいけない、これやっちゃいけないってどうしても、まあ言い方にもよるけど、どうしても出てきちゃうんでね、そこは多少不利なのかなっていう気がするんです。
はい。
だからそういうことも頭に入れて、あんまりその息子が言うんだからそうしてあげたいって突っ走っちゃうと、せっかくうまく会おうと思えばいつでも会えると。で、彼がお父さんに電話したいと思えばいつでも電話できるっていうような状況がね、逆に狭まっちゃうと、彼の希望に反しちゃうじゃないですか。
はい。
だからそうならないようにすることをまずちょっと配慮しながらやった方がいいのかなと。それが一つ、第一点のアドバイスですね。
はい。
で、もう一つは、法律的にはなかなか合意で住むとこを変えるってことはできるけれども、
はい。
親権者や奥様、まあ、別れた奥様っていうのは、これはなかなか何かよほどの理由がないと変えられないんですよ。
はい。
子供が気に入らないと言ってるって言って親権者変えるわけにいきませんのでね。
はい。
そうすると親権者は別れた奥さんだと。その前提で奥さんがダメだと言っている限りは、なかなか自分のもとで、あなたのもとで息子さんを育てるっていうのは、現実にはほとんどないと思った方がいいから、
はい、
そこをクリアできないとダメだという前提で、どうするのがベターなのかなっていうことを考えた方がいいんじゃないかと思います。
はい、
言いたいことは、今お母さんの方が嫌だと言ってるので、あんまりご利用することを考えると、かえって良くないのかなというようなことですね。
はい、
よろしいですか？あのね、
はいはい、
今の坂井先生のに賛成なんですけどね、
はい、
なぜかって言ってやっぱ、子供にとって安定性っていうのは非常に大切だって言うんですよ。
はい。
で、今、一応いろんなことが安定してきて、子供からするとこう言ったらこうだろう、こういうことしたらこういうことされるだろうっていうことが、いろんなことが予測可能になってきてると思うんですよ。
はい。
で、いや、お父さんのところに、遊びに行ってもそれはお母さん許してくれるんだと。
はい。
ところが、ここでもう一度ね、あなたと奥さんとがいろいろごたごたすると、子供はなんかお母さんともうまくいかなくなりだす可能性ありますよね。違います？
太蔵先生は非常に圧迫的なお父さんに育てられて非常に苦しかったと、
はい、
著書にいろいろ書かれてまして、はいはい、私も肉体的な虐待を受けませんが、心理的な圧迫を受けて育ってきたので、はい、その心理的な圧迫を加える親とのその付き合いとか、そこもそういうところで育てられるっていうのは、本当にしんどいっていうことはもう、身に染みて分かってまして、
はい、
だから、なんとかこの、心理的な圧迫をこう跳ねのけて、この子の思いを尊重してあげたいと思って、うんうん、今回も相談させていただいたんです。
はい、自分のところで一緒に暮らさせたいというふうになった場合、具体的にはどういう方法を考えてますか？
裁判を考えてまして、
はい、
日本国憲法の基本的人権で、何人もその本人の意思、思いを妨げられてはいけない、その個人の意思、思いは最大限尊重されなければならないという文がありまして、
はいはい、
で息子がママといるのしんどい、パパと一緒にいたいというその意思を妨げられるというのは、たとえ親権者であってもその意思を妨げるというのは私、人権侵害だと思っているんです。今の時代、体で暴力をすれば虐待だと認める人は大半なんですけど、50年前は体で暴力することを虐待だと認める人はほとんどいなかったんですね、
はい、
でも今心理的に圧迫することは虐待だという人はほとんどいないし、法律でもそのようには明記されてないんですけど、はい、おそらく50年後100年後、人権というものがもっと人間が理解するようになれば、その子供であってもこうしたいということを親が抑えるということは、それは人権侵害なんだ、虐待なんだということを50年後100年後の人たちの多くの人たちは多分それを理解されると思うんです。でも今はそれを理解する人が少ないし、法律もそのようには明記されてないので、心理的な圧迫があってもそれを虐待だという人はいないんです。でも私はそれは完全な虐待と信じているんです。だから子どもの人権を守るために、子どもの健やかな成長を守るために、私は子どもは子どもの本意であるパパと暮らしたいという思いを最大限優先させてあげないといけないと思っている
それを裁判で主張するってことね。
坂井先生、はい、基本的人権の問題は確かに深い話でよく勉強されてると思うんだけれども、仮にそこで頑張ってですね、法律家と一緒にそういう問題を提起していく、それはいいんだけども、なかなか勝てないから家裁でダメで高裁でダメで、場合によったら最高裁まで行かなきゃいけないっていうような展開になる可能性あるわけですよ、
はい、
そうするとそれは3年だ5年だってかかっちゃうわけですよ。
で、
そうすると6歳のお子さんが11歳になっちゃうわけですね、5年かかると、
はい、そう
です。3年でもう9歳で、しかもそれを裁判を起こすということによって、あなたと前の奥さんとの関係は決定的に悪化しますよね。
はい。
で、そうすると、さっき加藤先生おっしゃっていた、安定したものが修復不可能な形で崩れるわけですよね。
はい。
で、6歳から9歳とか11歳までの、すごく大事な人格形成の時期に、一番その、今の話はあなたの言う通りを前提にしてるからね。
はい。
一番頼りにしているあなたと会えなくなっちゃうわけですよ。
はい。
で、それを考えると、日本国憲法のべき論としては理解できるけれども、本当にあなたのお子さんのためになるのかっていうところは、本当になるんだろうかって実務家としてはね、思っちゃうんですよ。
はい。
で、そういうことを考えると、せっかく今までね、調停条項通り会いたいと言えば合わせて、泊まるのも OK してっていうんであれば、作戦レベル、戦術レベルの話になってしまうけれども、
はい。
その中でできることをできるだけ広げていって、裁判やって会えなくなるよりも、会いたいと言ってるあなたにできるだけ接触できる機会を増やす。そういうことを考えた方がいいんじゃないかと思いますよ。
はい。
その方があなたのやりたいことにかなうし、息子さんの考えていることにもかなうんじゃないかな。
わかりました。
いや、僕もそうだと思います。あなたから見るとね、
はい、非
常に奥さんけしからんというふうに思うかもしれないけれども、一応母親の前で携帯をで電話するっていうことは、これはあなたが考えるようなすごい権威主義的な親というイメージではないですよね。
そうです。はい。
ですから、なんか望むような答えではないですけれども、今一応新しい形の安定ができましたのでね、
はい、
それをしばらく尊重しておくということじゃないでしょうか。
わかりました。
はい、どうも失礼します。はい、
どうもありがとうございました。はい、
子育てで大切なのは予測性と安定性です。